はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。田んぼアートを見てきました。田んぼアートってご存知ですかね？結構新聞とか、あとテレビなんかも、昨日もなんかカメラ1台入ってましたけど、話題になりますよね、結構。で、僕ね、あれ好きで、見に行くんですよ。いわゆるその田んぼに、稲の種類を変えて絵を描くってやつですよね。で、10年ぐらい前かな、やっぱ10年ちょい前ぐらいに比べると、もう格段にレベルが上がってるんですよ。で、多分、絵を描くことはできるんだろうから、プロの人はね。だから、その絵を、あそこの田んぼに、その絵を写す作業というか、その設計図のレベルが上がったんでしょうね、きっとね。測量とかのレベルって、その多分十何年前じゃ変わってないと思うんで、その辺のことができるようになったのかなってちょっと思いましたね。あとはそう、例えば人手が増えたとかね。いろんな事情はあるのかもしれないけど、とにかくレベルがすごく高くて、で、今年はね、青鷲っていうアニメでしたね、モチーフが。僕は見たことないんだけど、サッカーの漫画らしくて、もともと原作が漫画で今 NHK でアニメでやってるって言ったかな。で、それ結構なんか話題になってるみたいで人気あるみたいですね。職場でも見てるっていう人がいたんで、らしいんですけど、だから僕もちょっといい知るきっかけができてよかったなと思ってるんですけど、結構ね、ああいうのって知るきっかけになったりするんですよ。例えば、その埼玉の田んぼアートなんで、そこは例えば、ドラマになった陸王とか、あと映画になった野望の城とかもモチーフになったことがあって、で、最初にまず、物語がどのこのよりも最初にそれに出会ったりするわけですよ。映画化される前とかにやるから。ドラマ化される前とかに、宣伝だから当たり前なんですけど、で、あ、こういうのやるんだとかっていうのを思って、で、見てみたら面白かったとか、あとワールドカップですよね。ラグビーの方。あれが2019年だったと思うんですけど、あれも3人の選手かながこうモチーフになって田んぼアートになって、すごいリアルで、めちゃくちゃよくできてたんですよ。ただ僕はラグビー知らないから誰が誰だかよくわかんなくて、で、それをね、TikTok がその頃流行ったんですよ。流行ったとか僕の周りで。で、面白いって言われてやり始めたんですよ。自分では出ないけど。やり始めたところにあれがあって、で、その動画みたいにして、それを撮って、TikTok に載せたんですよね。そしたら、初めてバズったんですよね。すごい回数の再生回数、半端じゃない、見たことないような再生回数と、コメントの山ですよね。もう、全然追い切れない。もう、とてもじゃないけど、あの数になっちゃうと、何百とか、何千までいってないのかな、コメントだけで。とにかくすごくて、なんかそういう思い出がありますね。なんか、そしたらやっぱりラグビー日本代表かなりね、話題になって、大人気になって、みんなで応援してみたいな形になったから、今回のアニメもちょっと見てみたいなと思いますよね。何かのこうきっかけになったりすればいいなと思いました。はい。田んぼアート自体は全国あちこちでやってると思うんで、お気に入りのところを見つけて、ちょっと顔を出して見てみるのもいいんじゃないかなと思いますね。試みとしては、すごく面白いし、見ててね、気持ちいいんですよね。なんか青空の感じとか、稲が一面に広がってる。子供の頃は何とも思わなかったんだけど、ああいう感じを。だけど、なんか大人の、この年になってみて、なんか田園の風景とかに、こう、心惹かれる人の気持ちはちょっとわかるようになりますよね。桜とかもそうじゃないですか。あんまり子供の頃って興味ないけど、だんだん大人になってくると、ねえ、あれ見たいじゃないですか、桜を。花見したいじゃないですか。だからそういうのがちょっとなんか、だんだん分かってきて、その田んぼを使って、そういうアートみたいなことやるっていうのは、すごくなんかこう、面白いし、なんか見てて気持ちがいいし、いいもんだなとは思いましたね。はい。というわけで、第284回ですね。ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。でですね、男は辛いよなんですよ。もう誰でも知ってますよね。もう多分、国民みんな知ってると思うんだけど、僕見たことないんですよ。男は辛いよ。スターウォーズも見てないですけど、一個も見たことなくて、だから、それ嫌いで見てないんじゃなくて、なんか通らなかったとか通ってこなかったんですよね。全然。見る機会が全くないまま、で、 主演のそのトラさんやってた渥美清さんが、さっき調べたら96年に亡くなってるんですね。だから、もう結構経ってるんですよ。結構とか、まあ、かなり経っちゃってるんですが、2019年に男はつらいよ、おかえりトラさんっていうのをやったんですよね。で、それをアマプラで見たんですよ、たまたま。なんとなく見たんですよね。別にほら嫌いなわけじゃないから、どういうもんなんだろうなと思って。で、やっぱり内容的にはこう、まあ、過去のダイジェスト、ああいうことがあって今こういうことをしてますみたいな流れの話なんですけど、まあ、ネタバレも何もないから喋っちゃってもいいんでしょうけど、何せよくわかってないわけですよ、こっちは。僕がね。よくわかったね、見てるから、ちょっとお話するのもちょっと、まあ、いろいろ問題があるかもしれないんで、内容に関してはまあいいんですけど、過去の映像を見て、で、なんとなく分かってきたのは、いわゆるトラさんって人がいますよね。主人公。クルマ、トラジロでしたっけ？ちょっと、ごめんなさいね。トラさん。で、トラさんは妹がいるんですよね。で、妹は、両親じゃなくて、おじちゃんとおばちゃんって呼ばれてる人たち。おいちゃんだかおじちゃんだか忘れたけど、おじさんとおばさんの家に住んでるんですよね。で、帰ってくるんですよね。お兄さんは。トラさんは、突然。多分それをどうやら繰り返してるらしいんですよ。で、見たことある人に聞いたら、なんか最初夢のシーンから始まるって言うんですよね。それもちょっと僕よく見たことだから分かんないんだけど、どういうことなんだろうと思って。夢から始まって、そんで物語が進んで、で、なんか恋をして、で、振られて、で、また旅に出るとか、なんかそんなような話らしいんですよ。で、パターンは同じだって言うんですよ。基本的には。だけどほら、それの良さってあるじゃないですか。水戸黄門的な。あれの良さもあるから、だから、そこにやっぱ惹かれるというか、ハマるんでしょうね、きっと、好きな人はね、じゃないかなと思いましたね。で、なんていうの、トラさんの家がこう、昔の映像で出てくるんだけど、トラさんの家じゃない、おじさんとおばさんの家か。そう、なんかいっぱい人がいるんですよね、とにかく。おじさんとおばさんがいて、で、トラさんがいて、妹がいて、で、妹の旦那さんがいて、で、その旦那さんが、妹の旦那さんが勤めてる会社、工場か。裏にある工場の社長さん、タコ社長って言ったかな、もういるんですよね。なんか、急にいるんですよ、人が。で、あの感じがなんかね、ちょっと懐かしくて、人がいっぱいいる感じ。昔の家に。なんか、子供の頃のことがちょっと思い出したりしましたけどね。ああいう雰囲気。で、なんか、トラさんってすごく人情味があって、もう見てないから分かんないですよ。その、おかえりトラさんとかでこう見た感じだと、なんかこう結構いいことを、なんて言うんだろうな、こう、じゃあ今からいいこと言いますよって感じで言わないんですよね。さらっと言うんですよね。あれが多分かっこいいんですよね。なんか、なんて言うんだろうな、こう、自分の足で歩いてきた大人の人生論なんですよ、多分。多分その、家を出ちゃったんだかなんだか分かんないですけど、その、基本的にはこう一人で旅先で敵屋さんをやって物を売って暮らしてるということらしいので、やっぱり自分の力で生きてきた人の言葉は、やっぱりこう力があるというか、で、それをこう、なんつうんだろう、さあ言うこと、いいこと言いますよっていうんじゃなくて、その、さらっとこう言うっていう、俺はよく分かんねえけどよ、的な温度感で、なんじゃないのみたいなのを言うっていうのが、なんか、かっこよさなんですよね、きっと。で、ちょっとそれなんかわかる気がしますよね。で、それと同時になんか、ちょっと独特の怖さみたいなものもあるんですよね。怖さっていうかな、不気味さっていうのかな。なんかね、すごく口がうまかったりとかするところもそうなんですけど、なんか、あ、この人にはかなわないな、みたいな感じっていうかな。なんか、例えば脅かされたって平気だろうし、自分の意思は曲げないだろうし、こうと決めたら、それがたとえわがままであってもなんだろうが、そういうなんかすごく強い意志みたいなものとか、自分の生き方に対するプライドとか、なんかそういうのもあるんですね。で、女性に対しては弱かったりとか、だからやっぱり女性を守るべき対象なんじゃないかな、きっと。なんか昔の恋人というか、なんかそういうなんか人いますよね。なんか売れない歌手かなんかで、割とトラさんとかなり近かった。 浅岡瑠璃子さんかながやってた役があったと思うんですけど、それがちょこちょこ出てくるんですけど、なんかやっぱり、その、女性は守るべきものだみたいなところがちょっとやっぱり、あるんですよ。だから、えばらないし、優しいんですよね、やっぱり。ああいうところが、なんかこう、みんなの気持ちを、要はね、いわゆる、昔の大人って結構えばってる人が多かったんですよね。学校の先生なんかもそうだけど、大人ってね、もっと結構えばってたんですよ。だけど、なんか、トラさんのえばってる、ああいうなんか、なんつうんだろうな、知識とか地位とかを盾にえばる人とは全然違う感じですよね。なんか、こう、自分の力でさ、何度も言うようですけど、自分の力で生きてる人の言葉なんで、その独特の重さとか、あと周りの人が、その、あの人に魅了されちゃうとか、そういうのがね、ちょっとチラチラ出てるんですよ。で、48作目まで撮ったところで、多分、渥美清さんが亡くなって、物語が終わっちゃってるんだと思うんですね。で、見てみたいんですよ、要は。で、見たくて調べたら、まあ、レンタルで1本400円とか、で、その、サブスクで、レンタルでとかってのもあったし、で、買っちゃおうかなと思って、DVD ちょっと調べたんですよ。そしたら高いんですよね、やっぱ人気あるみたいで。だからね、ちょっと今、なんとかして、どうも見られないかなと思って、今考えてます。なんて言うんだろう。今の年になってきっと見たらわかることとか、いいこともいっぱいあると思うんで、なんか、新しいことに、またこういうふうに興味が湧くのは、すごくいいことだなと思いますよね。だから、古いけりゃいいってわけじゃないじゃないですか。やっぱいいものはいいんで、これだけ世の中でね、浸透して人気があった作品なんで、ぜひ見てみたいなと思います。はい。見たらまた感想を話したいなとは思ってます。はい。というわけで、メガネを取ったらメガネでした。ありがとうございました。